どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機械の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。本日はコラボ会となっております。本日ゲストとしてお迎えしますのは、原愛美さんですね。原愛美の小離れ準備チャンネルというチャンネルをやられている方でして、本業はね、イラストレーターさんですね。最近のコラボ、と同じくですね、ボイシーの10周年イベントでお会いしまして、そこからコラボにつなげるというコラボをお願いしたところですね、心よく引き受けてくださいましたので、今回のコラボにつながっております。今回はですね、前半原愛美さんの方でコラボさせていただいて、私の方で配信するのはその後半戦になります。で、珍しくというか、今までのコラボだと結構独立してそれぞれ聞けたんですけど、今回はですね、同じテーマで投資で撮ってますので、内容的にね、続きになっている感じなので、ぜひともね、前半から聞いていただければなと思います。前半ね、原愛美さんの放送は、このチャプターに、あと概要欄に貼っておきますんで、ぜひともそこから聞いてください。子供の頃にね、好きだったものづくりとか、そういうものをお互いにこう、ぶつけ合って、戦いましょうってわけじゃないけど、それでね、お互いぶつけ合いましょう、語り合いましょうっていうね、そういう企画を、原愛美さんから出していただきましたんで、今回そういうことをやっておりますと。多分ね、非常にこう、自分の人生を振り返ってみても、ものづくり好きだったんだなってことが、よくわかるね、いい回になっているんじゃないかなと思いますんで、ぜひとも聞いてください。それでは早速、行きましょう。はい、ということで、本日コラボ会となっております。ゲストとして来ていただいたのはですね、原愛美さんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは。イラストレーターの原愛美と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前半戦はですね、原さんの方のチャンネルの方で、お互いのものづくりの原体験をぶっつけ合うみたいなことをですね、戦っておりましたけども、後半もですね、後半戦が繰り広げられるんですが、はい、まずですね、原さんの自己紹介の方からちょっとお願いしてもよろしいですか？
はい、私はフリーランスのイラストレーターをしておりまして、普段は絵本とかコミックエッセイとか、絵にまつわる本を作ったり、あとキャラクターデザインなんかをしたりもしてます。あとはですね、企業さんがなんか伝えたいけど難しくてなかなか伝わらないみたいなことを分かりやすく噛み砕いて伝えるみたいなことが得意で、それは結構ね、デザイン会社に勤めていた時から長年そういう仕事をやってきております。
はい。
で、最近は、ちょっと絵の具を使って、アナログのイラスト作品を、アート作品的な感じで描いていくことにもかなり、シフトしてきていて、そちらも今頑張って作品作りをしているという感じです。はい。よろしくお願いします。
個展とかもやられてたんでしたっけ？
あ、そうですね。昨年、ものすごい久しぶりに、13年ぶりに個展をしまして。
あ、へえ。はい。
で、その時は、絵の具とかを使った本当にアナログ作品を、描いた絵をね、売ってみたくてですね。
あ、はいはい。
はい。過去に、個展って何回かやったことあるんですけど、売るってことはやったことがなくて、で、ちょっとなんか原点に帰りたくなってきて、描いた絵を売るっていう、そういう行為にチャレンジしてみました。
それは個展の中で、値段をつけてこう飾ってるって感じなんですか？は
い、あ、そうなんです。
いい値ですか？値段をつけて。
値段をつけて。はい。
はい、それ、なんか、どうだったんですか？売れたんですか？
これがですね、完売したんです
よ。はい、あ、すごい。
もうね、そんなことなかなかないと思うんですけど、
はい、
でもなんでしょうね、こう、ボイシーをやっていたと、古典への道みたいなの結構ずっと喋ってきてたので。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、半分以上本当に音声配信で私を知ってくださった皆さんがたくさん来てくださって、これだからボイシーやっててよかったなっていうか、やってなかったらこんな成功はしなかったかもしれないっていうね、そういう体験でした。
あ、素晴らしいですね。はい、へえ、なんか古典は近々開催予定はないですか？
いやー、もう、あんな大変なことはね、サクサクはできなくて。まあ、
そうですよね。
多分、頑張っても2年に1回とかそのくらいじゃないかなっていう気がしてます。
あ、そういうことですか。
はい。
ありがとうございます。また、ぜひとも個展が開かれるときは、
はい、
行きますんで。
ありがとうございます。
行ってください。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、ものづくりの原体験の話を行く。前にというか、今日は絵の話はちょっとあんまりしませんよっていうことを言ったんですけど、その最初のファーストタッチだけちょっと知りたくて、なんかいつから絵を描いてるのかみたいな。
あ、そうですね。もう絵はですね、物心ついた時から描いちゃってるので、覚えてないんですよね。
そういうことですか。
はい、なんか母親に言わせると2歳ぐらいからもう夢中になって書いていて、
うん、
なんか紙と、あ、2
歳から、
うん、紙とペン渡しとけばもうすっごい静かにずっと書いてる子だったっていう、はい、なんか手がかからない子だったって言われてました。
あ、へえ、やっぱ三つ子の魂100までっていう言葉あるじゃないですか、はい、うん、本当ですよね多分ね。
そうですね、
僕も多分なんかずっと、はい、ね、さっきも話しましたけど、うんうん、あの原さんの方で、
はい、
まあ、最初はね物を作る、形作るとか機能を作るのが好きだったし、
はい、
ちっちゃい頃からなんかその好きって、
うん、
やっぱ原体験みたいなやつあるんですよね、やっぱね、はい、
で支部長さんのその1年生の時の話をね前半で聞かせてもらったんですけど、
はい、
私も小学校1年生の時に描いた絵が、うん、なんか賞かなんかをもらって、
あ、はいはい、
でそれであの当時の担任の先生が、うん、うちの母にそのあいみちゃんの絵はねものすごいこう分かりやすいっていうか、なんか人を引きつけるものがあるから、
うん、
ぜひ伸ばしてあげてくださいってなんか言ってくれたらしいんですよね。
はいはい。
で、そうやってお母さんは先生に言われたんだよっていう話をすごい聞かされていて。
ああ、はいはい。
で、なんて言うんでしょう。それで調子に乗ったんですよ。いい意味で。あ、私絵うまいかも、みたいな感じで、
うん、
これ伸ばしていっていいんだ、この才能って、1年生ながらに思い、
うん、
で、そこからなんか、もうずっと夢中になって自信満々で書いていったっていう感じですね。
ああ、やっぱそのなんか自己肯定感じゃないですけど、うんうん、大事ですよねそれね。
本当です。だから
俺これ、ね、俺これでいけるわ、うん、みたいなやつを、やっぱ僕もね子供まだ小学校1年生と、
はい、
あの幼稚園年中さんなんですけど、
うん、
そういうのをねなんか育ててあげたいなって思いますもんやっぱ。
はい、ね、
俺これなんだみたいな。
うんうん、
あ、そういう感じなんですね。
そうなんです。
あ、はい、ありがとうございます。そのね、あの、イラストレーターとして、ね、活躍されている原さんの絵の原体験の話をしてもらったんですけど、
はいはい、
今日はですね、絵は、ね、あの、封印するということなんで、
はいはい。
はい、ものづくりの、ね、原体験で、
はい、
さっき、僕、原さん、違う、次はあれですよね、多分原さんのターンですね。僕はあの、
はいね、
自転車分解しまくりましたよって話を最後にしたので、
はい。
次はじゃあ、ちょっと原さんからですね、
もの
づくり、こんなのやりましたよっていう話をお願いします。はい、
じゃあですね、これも結構男の子っぽい遊びなんですけど、
はい、
あの、竹で、うん、あの、空気砲っていうんですか？空気鉄砲作ったことあります？う
んうんうん、あ、ありますよ、はい。
あ、あれが、なんか、いとっこの家で大ブームになって、
はいはいはい。
あれにめちゃくちゃ感動したっていうのを覚えてるんですよ。
はいはい。
で、なんで感動したかっていうと、うん、普通あの、その竹の鉄砲って、あの、なんて言うんでしょうね、空気圧で、
うん、
前に詰めた玉と後ろに詰めた玉で中の空気が圧縮されることによって押し出してポーンって玉が飛ぶっていう空気鉄砲なんですけど、
はいはい
はい、普通なんかティッシュとか新聞紙を濡らして丸めて、
うん、
あの使うじゃないですか、その玉、うんうん、玉
として詰めてってことですね、
はいはい、でいとこのお姉ちゃんお兄ちゃんのうちではなんか木の実を揉んで、
うん、
でそれを玉にして撃つっていうのが流行っていて、
うん、
でその鉄砲自体も竹で確か作ったんだと思うんですけど、
はいはい、
でその木の実ちょうどぴったりキツキツにはまるやつを探してきて、うん、でうまく揉んで、
うん、
何の木の実だったか覚えてないんですけど、でそれで打つと本当にすごい音が鳴って、で何でしょう、煙がふわって出るんですよね。
え、
うん、でまあわかんないです、私の
拳銃じゃないですか、もう
そうそうそう、もうね、うわー、拳銃を手に入れてしまったって思ったんです。すごい、こう、武器を手にしたみたいな、はい、なんとも言えない高揚感があって、
うんうん、
やばい感じやべえもの作っちゃったみたいな。それをすごいね、あの、覚えていて。
へぇ、
あれ、もう一回今やりたいと思ってるんですよね。
いや、相当難しくないですか？だって、竹の筒に対して、個体ですよね。
うん
うん、だから、木の実って硬いじゃないですか。うんはいはい、あれを、フィットする形で、
うん、
多分ちょっと隙間が空いてたらダメなんですよね。
ダメです、ダメです。
だから、シュッてのは漏れちゃうじゃないですか。
うんうん、
それを、その、高火力で射出できるような、
はいはいはい、
密閉を確保するのって、
そう。
相当厳密にする。それ、あの、製造業のいうところのすり合わせっていう技術なんですけど、
はい、はい、はい。
それですよね。
うんうん、
エンジン作るときとかにやるやつですよ。
あ、そうですよ。 なんかね、その本当に何の実か覚えてない、ちょっとオリーブみたいな色で、
はい、
でカチカチじゃないんですよ。なんかプニプニ、
ね、
ブルーベリーみたいな、
はいはい、
ちょっと揉むと柔らかくなるみたいな。
あ、なるほど。揉むってそういうことですね。
揉むんですよ。はいはい、揉み揉みすると。で、そうすると、で、大体みんな同じ大きさで、実の大きさが。で、その直径が、その竹の内径と、なんかすごいほぼ合うんですよね。うん、どれ見てきても。
でシンデレラフィット、
それ。そう、ダメなやつはもう、ぽいぽいぽいって捨てていくんですけど、ちょうどぴったりで、しかも、ちょうどきついやつを埋め込んで、うん、うまくいくと、ものすごい音が鳴って煙が出るっていうね、もうそれがすっごい面白くって。
煙は何なんですか、
そう、なんで煙で、
勢いになってない
か。勢いかな。
発火してる
とか。摩擦わかんない。でも煙はわかんないです。私が捏造してるかもしれない。そのくらい、すごかったっていうので、もう、作っちゃった記憶かもしれないんですけど。
ああ、いやいや、へえ。
いや、でも煙出たって思って覚えてるんで。うん。
すごいっすね。え、それは何起きそうんですか？その、打ち合うのか、飛距離なのか、それ出るっていうことを楽しむんですか？
いや、もう出ることを楽しんでます。なんか的とかも作ってたかもしれないですけど、
はい、
もうそれ以上にやっぱりものすごい勢いで音が鳴って煙が出るっていう、
はいはい、
その様。うん。
はいはい。
なんか本物の鉄砲を手にしたみたいな。あの感覚を遊ぶって感じですね。うん
うん、ああ、なるほど。うん、いや、それ、でも、めっちゃ男の子っぽいですね。
そうですね。あの、うん、俺も兄がいて、多分、いとこのお兄ちゃんがいて、
はい、
あと、いとこのお姉ちゃんもいた気がするんですけど、うん、もう、めちゃくちゃ面白かったって覚えてます。
いや、それめっちゃ楽しそうだな。
はい。やりたい。もう今話してても、すごいうつうつしてきました。うん。
相当、やっぱあれですよね。なんか、簡単に作れないのと、
はい。
あと、なんか、フィットする実を探す楽しさみたいなのがありますよね。
そうなんですよ。だから、あの実がないと、で、その後、実家に帰ってきて、
うん、
うちの、その、いとこの家はちょっと田舎なんですね。
はいはい。
あの、安城市なんですけど、愛知県の。
安城なんですね。
安城なんですよ。はい。
僕も安城住んでたんで。
ああ、そうですか、はいはい。そう、割と田舎じゃないですか。田んぼもいっぱいあって。ね、だから、そのパーンっていうのをやってても別に怒られないし、うん、広々としたとこがあるからできてて、でしかもそのいとこのお姉ちゃん家のどっかにその実が落ちてるから、そこでしかできないんですよね。うん。
なるほど、はい。
で、家帰ってきて、そのティッシュで普通はやるって聞いたので、ティッシュ濡らして、うん、あの時の感動をと思って庭でやったんですけど、
うん、
なんか全然、もう、普通にポーンって出るくらいで。
ああ、そうです。ティッシュは多分、ダメですね、うん、確かに。あの、木の実の、あの、密度がないと。
はい。そうなんですよ。
へえ。
あ、なんか違う。なんか、家ではできないってがっくりして、それ以降やってないですね。
なるほど。いいですね。はい、竹は、何ですか、竹はもともとなんか、ごめんなさい、話しましたっけなんか。
うん、いや、竹はなんであったんだろう。
どっかから持ってきたんですか。結構難しいですよね、竹って。
そうですよね。
うん、
なんでだろう。
切って、まあ、たまたまあったのか、なんか竹のね、水鉄砲を改造したのか。
はい、うんうんうん。いや、覚えてないです。
うんうん。
うん
なるほど。
はい。
いいっすね。
以上です。
あ、 ありがとうございます。いや、ちょっと僕の話とはちょっと変わ、はい、あの、僕がものものづくりの話とはちょっとずれるんですけど、はい、僕もね、はい、あの、パチンコとかも作ってましたよ、やっぱね。男の子ながら。
ああ、工作でってことですか？
工作で。
うんうんうん、
てか工作でっていうか、大体男の子って、
はい。
あの、落ちてる木の棒とか好きなんですよね。
はいはいはい。
あの、剣に見立てて、うんうん、こんなかっこいい剣みたいな木の棒手に入れた、
はい、
みたいな。
はい。
そういうことをやってるんですけど、やっぱその中で Y 字に、こう、ね、割れてる、割れてるというか Y 字に変えてる木と、みたいなやつを見つけると、やっぱパチンコにしたくなるんですよね、こう。パチンコ
って分かりますか？ピュンって飛ばすやつですね。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはい。
で、あれをまあ最強の、なんか威力にしたいって言って、いっぱいゴム巻いて、
はい。
で、こう、なんか、で、こう、石を挟むところも、なんか皮みたいなやつつけて、
うん。
こう、ギューってパーンって飛ばしたときに、一回だけ、
うん。
チュン、チュンって言ったんですよ。あの、拳銃とかが、こう、
はい、
わかりますか、
うんうん、
通っていった時の、
うん、
あの風切り音みたいな、
うん。
ちょっと地面をかすっていった時に、チュンって言ったんですよ。はい、拳銃の音したって思って、はいはい、すごい嬉しくなったの覚えてるんで、さっき原さんの話聞いた時に、はい、めっちゃ気持ちわかるなって思いました。
ああ、同じですね。
はい、
武器を手にしたら。
一回しかできなかったんですけど、なんか、
はい、
とんでもない、あ、もう拳銃できちゃったみたいな思いました、僕も。
いやー、ねえ、ちょっと怖いですけどね。でも、興奮するんですね、やっぱり、子供はね。はい、
うん、
うん。
そう、やっぱね、武器いいっすよね。
ですね。
はい。
はい、
あ、ということで、ありがとうございます。
はい。
じゃあ、僕の番ですかね。
はい。
僕のはだんだんちょっと成長していくんですけど、うん、結局ね、自転車系なんですよ。
はい、はい。
小学校、4年生か5年生ぐらい、うん、4年生ぐらいかな、時にとある漫画にハマって、
はい。
それがイニシャル D っていう漫画なんですけど、
はいはい。
知ってますかね？
あ、知ってます、知ってます。
走り屋が、
うんうん、
あ、走り屋っていうですね、犯罪者たちの漫画なんですけど、
うん。うん、
道路交通法違反しながらですね、
はい、
こう、車峠で競うっていう漫画なんですけど、うんうんうん、めっちゃ好きで、
うん、
それでドハマりしてしまって、
はい、
俺も走り合いになりたいってすごい思ったんですよ。
うんうん、
その時って、まあ、車乗れないんです。当たり前なんですけど、はい、
うん。
で、車大好きだったんですけど、車乗れないんで、
うん、
俺のマシンはなんだって言ったらやっぱ自転車なんですよね。
うんうん、
で、自転車をなるべくこう車っぽくしたいと思うんですよ。
お
で、イニシャル D のアニメもすごく見てたんですけど、うん、
はい、
イニシャル D のアニメの表現でどういう表現があるかっていうと、
うん、
ブレーキを踏んで、
うん、
なんかこう、暗闇の中でブレーキが光って、
うん、
なんか赤い線にみたいになるみたいなシーンがあるんですね、
はい、
こう暗闇の中で走っていくんで、
うん。
これがめっちゃかっこいいなと思ったんで、うん、ちょっと自転車にブレーキランプつけたいってなったんですよ。
おー、はいはいはい。
だからちょっとブレーキランプをつけるっていう、うん、ことを、小学校の時やって、たんですよね。
はい。
で、これはで、結局うまくいかなかったんですけど、
うん、
めちゃくちゃ難しくて、
うん、
ブレーキランプなんで、ブレーキをこう押した時に、
うん、
後ろのなんか反射板が光るっていう風にしたくて、はい、
ちゃんと反応するっていうのを作りたかったんです、ね。
あ、そうそうそう、
うんうん。
ちゃんとブレーキした時に光るっていう仕組みを作りたくて、
はい、はいはい。
で、なんか、まあ、反射板の中に、豆電球を仕込むのは別にたわいもないんですよね。穴開けて豆電球入れときゃいいんで。
うんうんうん、
それで線をこう這わせて、
うん、
こう電池をなんかこのね、自転車の中央のフレームにくくりつけておいて、
はい、
その電池をつけるのもまあたわいもないですよね。
うん、
問題は。
たわいもなくないですけどね。
たわいもないです。もう線が伸ばせればね。
はいはい。
あとは問題はその導接点をつけるかで、
うん、
それもやっぱブレーキをこうかけたときにくっつく。
はい。
で、こう、なんか光るっていう仕組みを作りたくて。
うんうん、
この時に、ちょっと使おうと思ったのがバネなんですよね。
うんうん、
こう、ブレーキあるじゃないですか、ブレーキ。
はいはい、
で、握りますよね、
うん。
ブレーキの端っこにバネつけといて、
うん、
握った時にこのバネが触れるみたいな。
で
そこに電気が流れれば、ブレーキとして光るんじゃないかと思って。
はいはい、
で、そこまでワイヤーをこう伸ばして、
うん、
やったんですよ、
うん。
そしたら一応光ったんですね。
はい、うん、
で、ああ、やったと思ったんですけど、
うん、
自転車って、面白くて、
うん、
面白くてというか、左右にこう動かすじゃないですか。
うん、
だから、ワイヤー切れるんですよね。
ああ、はいはい。
こう、右左に動かした時に、ワイヤーってブチって切れるんですけど、はい、私、こう、ハンドルをまっすぐにした状態のことしか考えてなかった。それで完璧に、なんかこう、バネでこう、握った時に光るっていうのを
設
計して、
はい
はいはい、うわ、できたと思って、
うん、
走り出して、右にシュッてやったら、ブチってなって、5秒で壊れたっていう。
かわいい。
っていうのがありましたね。っていう、失敗談ばっかなんですけど。
はいはいはい。ああ、でもすごい。
その初めて、ブレーキのワイヤーってあるじゃないですか。
はい、
あれがなんでああいう風に伸びてるのかを初めて知りました。
は
い、うん、
あ、
そうか、ブレーキのワイヤーって、こうやって曲がってもなんかこう大丈夫なようにこういう風な、うん、ここに配置されてるんだみたいな。
はいはいはいはい。
本当はブレーキのワイヤーに沿って、
うん、うん、あ、そうですね。
つけていけばよかったんですけど、
うんうんうん、
ちょっと本体、ハンドル側にこうやって本体にねじりつけちゃったんで、
うん、
まあ、そこでこうグッと回した時に引っ張られてギョッてこう切れるみたいな。
いやー、なんか支部長くんは漫画ですね、本当に。かわいい。すごい。
ね、そう、うん。やっぱね、そう、失敗から学ぶことってやっぱあるというか、
はいは
い、うん、すごく覚えてますよ。悔しかったですもん。あ、これ気づけば、みたいな。もう、
うん、
もうケーブルもないし、みたいな。
はいはい。
ああ、ダメだ、みたいな。
え、それ何年生でしたっけ
?5 年、4年生か5年生ぐらいです、ね。
あ、でも小学生か。すごいな、うん、
やっぱりね、取り回し、はい。
ブチって切れた時は、どういう顔になるんですか？
どういう顔、悲しい顔ですよね。
悲しい顔してるんですね。
そう、すごい苦労してそこまでつけたんですけど、
はいはい、
もうなんか完璧じゃなくなっちゃったから、
うん、
もう、
うん、
あ、もうダメだ、みたいな。もう直す気も起きない、みたいな。
あ、そうなん
だ。ダメだ、と思って。結局それでもう全部外しちゃって。
はい。
やめちゃったってのはあるんですけど。
いやー、面白い。自転車が、改造がすごいですね。
そうなんですよ。自転車の改造というか、もう、車がとにかく、
はい。
乗りたくて。
はいはい。
だから、ごめんなさい、ついでに話すと、なんかティッシュ箱で、
うん、
シフトみたいな、あの1足2足みたいな、あるじゃないですか、マニュアル車のシフトレバーみたいなやつをティッシュ箱でこう、なんかエッジパターンみたいな作って、
うん、
1足、2足みたいなやつを、
うんうん、
椅子に座りながらできるようなやつを作ったりとか、はい、よくしてましたね。
ああ、かわいいですね。
運転ごっこみたいな。
うんうんうんうん。素晴らしい。へえ。
っていうのが、はい、ものづくり体験でございます、は
い。いいですね。はい。じゃあ、
はい。
全然まだ小学生ですね、私たち。
はい。多分小学生から出ないでしょうね。
出ないですね、私、はい。もっと後半は大人になっていくかなと思っていっぱいメモったんですけど。
はい。
まあいいや、小学生でいいや、今日は。はい。
今日小学生会です。
はい、小学生にします。これは、学校の工作の、多分夏休みとか、大きい長期休みの宿題で出たもので、
はい。
ビー玉を、
はい、
箱の中で転がす迷路を作るっていう宿題があったんですよ。
あ、ありますね、それね、はいはい。
で、いろんなギミックをつけて、
はい、
穴で落ちて、例えば2階建てにするとか、
うんうん、
なんか、ここにワニとかがいて、ポコって入っちゃったら、振り出しに戻るとか、うんうん、なんかちょっとゲーム性を持たせて、はい、やるみたいなのを作ったんですね。
はい。
で、私は、なんかちょっと物語性を持たせたくて、ビー玉にお顔をつけて、
うん、
それこそ、ピタゴラスイッチのビー玉の冒険みたいなイメージで。ビースケです。ビースケのあれ大好きなんですけど。そうそう、あれ面白いですよね、あれね。ね、あれ私泣いちゃうんですよ、あれ見ると。
あれいいっすよね。
めちゃめちゃいいですよね。
うちの子供たちも好きなんで、はい、よく見るんですけど、ね、いい。
そう、なんかあんな感じで、ビー玉に顔をつけて、
はいはい、
で、しかも自分的には、すごいの作ったって思っていて、スタートがなんか、ものすごいスライダーみたいな滑り台でスタートして、
はいはい、
で、シューンって転がっていって、まずスタートを切るみたいな、だから。
だいぶアグレッシブなスタートから始ま
る、はい。箱からもう飛び出てるんですよね、はい、道が。
あ、ええー。
そういうのをすごいもう自信満々に作っていったんですよ。うん、で、私は多分クラスでも絵も上手な方だし、
うん、
もう絶対一番だと思って、
うん、
もうすっごい自信を持っていったら、クラスの中に、それこそ本当にね、設計とかすごいちゃんとやってる子だったのかな。なんか、
うん、
なんでしょう。小学生が作る迷路なんて、道幅なんてみんないろいろまちまちじゃないですか。大体適当に作るから。
はいはい。
でもその男子が作ってきたやつは、道の幅が多分ちゃんと20ミリとかで全部20ミリで完璧だったんですよ。で、しかも、あれどんくらいだろう。両手で抱えて頭に乗せて、
うん、
もう登場したんですよ、その子が。
結構でかいです
ね。でかいんです。なんか、どのくらいだろう ?2 メートルくらい。本当にすごいでかいの。
でっか
お。で、しかもなんか白、多分、今ならわかるんですけど、晴れパネとか、
うん、
ちゃんと完璧なやつで、もう本当に完璧なのを作ってきた子がいて。
うんうん。
で、ものすっごい悔しくて。ああ、あれが本当のなんか工作の天才の子だって思って。
はいはい。
なんか自分のなんか不格好なその2階からね、スライダーとか作って物語持たせたけど、なんか不格好なやつがもうなんかすっごい格好悪く見えて。
うん、うん。
もうなんか敗北を感じたっていう。それを思い出しました。はい。
あ、へえ。それなんか最終的に評価をつけるんですか。
ああ、評価とか。
1位2位はつけないと思うけど、なんかなんとかでしょう、うん、みたいな。
いや、賞とかはつけてなかったですけど、
うん、
もうなんかその子のね、
うん、
T 君って T 君なんですけど、
もう圧倒的な名前も覚えてるんですね。
そう、そんな2メートル角の頭に乗っけてきます？小学生が。
いや、すごいっすね。それ全部そのね、うん、その大きさでかつ、その道幅はかなり洗練されて揃ってるってことですもんね。
うん、そうなんですよ、そう。絶対親に手伝ってもらったわと思って、当時は。もう負け惜しみですけど、
うん、
なんか子供らしくないって言って思って、
うん、
絶対私の方が。
子供らしくないって、子供で思ってる。
そう。子供らしくない。絶対あれお父さんがなんかそういう仕事とかしてて、手伝ったんだって思ってましたけど、
うん、
いや、でもね、堂々と思ってきてたから、そういうタイプの子だったんです。ちょっと変わった子だったんですよ。
うんうん、
なんか天才肌というか。
ああ、はいはい、うん。いますよね、そういうことね。
だから多分ね、支部長くんみたいな子だったんだと思うんですよ。
いえいえ。
うん。 だから本人が作ったんだと思うんですけど、自分ではちょっと悔しくて認めたくなくてっていう、あのシーンを覚えてますね。うんうん、
ああ、はい、それ悔しいっすよね。
悔しい、悔しいです。はい。
ちょっと話それるかもしれないけど、はい、最近は親子でそういう作品を作ろうみたいな取り組みがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ロボットを作ろうみたいな、うん。私それの審査員とかやったんですけど、
うん、
あのみんなでロボットコンテストって言って、モーターと、
うん、
その普通本当にシンプルなね、ぐるぐる回るモーター2個と、うん、あとそのモーターを動かすコントローラーだけ渡されるんで、
う
ん、あとは段ボールとかで好きに、なんか物を作って、
うん、
なんかそのピンポン玉を運ぶ、なんかロボットを作って、このピンポン玉をこのコップの上からもう一個のコップの上に移すみたいな、のを1分間でやってくださいっていうのを、あの、大人、お父さんと、子供が協力して、3ヶ月ぐらいかけて作って、
すごい、結構長い。
長いですよ。
うんうん
で、その中でですね、親子の喧嘩がありみたいな。
うんうん、
で、こう、揉めて、完成させるみたいな、
はい、
そういうストーリーもある、そういうなんか取り組みで、結構面白いですよね、それが。
へ
ぇ明らかにお父さんの専門性も反映されるんですよ、それ。
あ、はいはいはい、はい。
子供の視点とか、すごい面白いなと思って。うん、なんかやっぱね、親も参加しながら、子供とこう、交えながらものづくりするのって、
うん、
面白いと思って。
いいですね。
はい。
で、お父さんが多いんですか、やっぱり。お母さん。
お父さんお母さんと、うん、なんかね、結構、両方いますよ、
うんうんうん。
親子で参加、4人家族で、お父さんチーム、うん、お母さんチームに分かれて参加してくる子たちもいて。
はいはいはい、
でも、すごいクオリティ高いんで。
うん、面白そう、やりたいです、私。
はい。あの、ぜひ、みんなでロボットコンテストで調べると、動画とか出てくると思うんで。
あ、分かりました。は
い、すごいっすよ。こんなん、こんなんプロやん、みたいなやつが。モーター2個でこんなんあるんや、みたいな。
うんうんうん。
そういうものありますね。もしもね、あの、
はい、
お子さんいる方は、
はい。
それに取り組んでみるといいと思います。
はい。じゃあ、次は支部長さんかな？
あ、そうですね。
はい。
ちょっと物作りのエピソードというよりは、
うん、
なんか、もう、車好きでやっちゃったエピソードが結構あって、
うんはいはいは
い、まあ、さっきも言ったように、まあ、全部地続きで繋がってるんですけど、はいはい、まあ、僕の話なんでね、当然繋がってるんですけど、うん、まあ、車好きだったんですね。
はい。
小学5年生の時に、
うん、
自転車を車にしようつってね、はい、あの、まあ、ブレーキラップつけようとして失敗したっていう、
は
い
うん、
ちょうどそのぐらいの時期に、
うん、
あの一つ趣味があって、
はい、
あのアップガレージっていう、
はい、
車の部品の中古車屋さんがあるんですけど、
うん、
そこに通い詰めるっていうのが趣味だったんですよ。
はい。小学生で？
小学生ですね、
うん。
アップガレージの、うん、あのいろんな車の中古の部品が売ってて、
はい、
タイヤだけとか、
うんうん、
なんかそのマフラーって言ったら排気ガス出るとこだけとか、は
いうん
で、こう見ながら、あ、このぐらいの値段でこういう部品が売ってるんだっていうのを見るのだけが楽しみだったんですけども。はい、それはまあ、毎週通ってたんですよね。
うん、
ある時、イニシャル D に出てくる車の部品が売ってたんですよ。
うんうん、はい。
で、あの、まあ、リアスポイラーって言って、あの、
はい、
後ろにあつく羽みたいなやつあるじゃないですか。
うんうん、
車の。
はいはい。
空気抵抗が良くなるような、あの、わ、うん、かりますなんとなく。スポーツカーとかによくついてる、うん、なんか、後ろについてる羽みたいなやつ。
はいはいはいはい、はい
うん。あれが売ってて。
はい。
じゃめっちゃ安かったんですよ。
うん。
2000円ぐらいだったんですよ。
安っ。
うん。でも、本物の車の部品なんでめっちゃでかいですよ。
はいはい。
でも、でも僕それ見つけた瞬間に、
うん、
これ今買わない。こんな安いっておかしいと。
うん。
車だぞと。車の部品が、
うん。
俺のお小遣いで買える値段である。
うん。
で、これも多分、今からなんかこう、家帰ってたらなくなっちゃうと思う。
はい。
今買わなければならないと思って、買ったんですよね。
うんうん、はい。
だけど、普通に車の部品なんでめっちゃでかいんですよ、
はい。車の幅あるってことですね。
車の幅あります。
うんうんうん、
羽なんで、はい。
うん。
で、それそのまま買って、
うん。
で、あの、アップガレージです。僕の家からも結構5、6キロ離れてたんですけど。
おー、遠い、
うん。遠いんですよ。めっちゃ遠かったんですけど。
歩いて行ってるんですか？
いや、自転車で行ってます。
自転車で、
うん、はい。結局車の部品買い、
うん。
で、まあ、その部品を、背負い、
うん、
5、6キロですね。まあ、ちょっと自転車も乗れなかったんで、その時点で。はい、あの、歩いて帰り、
うん、
部屋に飾るっていう。
飾るんだ。
あの、車ないんで。でも車、俺、僕の中でも車を手に入れたと同じぐらいの喜びがあって、めちゃくちゃ嬉しくて。
うん、
親には、なんでって言われた
んですよ。
そう。で、こう、ちょうど引っ掛けれるとか。もう本当に車の部品なの、はい。車の幅あるんですよ。
はいはい。
で、そこそこでかいんですよね。
重いんですか？
重いですね。
うん、
普通にあの車にもともとついてた純正の部品なんですよ。うん、
え、金属？
いや、それ樹脂なんですよね。
樹脂、はい、はいはい。
樹脂なんですけど、うん、結構でかくて。
うん。
それを、ね、自分の部屋の棚の上に、うん、棚の上というかもう部屋ですよね、
はい、
部屋横幅いっぱいぐらいあるんで、
うんうん、
それ飾って、
うん、
うわ俺車買っちゃったよって思ったっていうのが
あ、
はい、
作ってはないですけどね
作ってはないです車買っちゃったよって思って、うん、それですごく自分のモチベーションを上げた、はいはい、ちょっと物作りと関係はあんまり直接はないんですけど、
うんうん、まあでも部品を仕入れたってことですね
部品を仕入れたと、
うんうん、
部品を見てその常にこう部品を見ながらワクワクするこれこの部品なんやみたいなやつをこう、はいはい、見ながらその時ね、うん、インターネットとかないから、
はいはいはい、
予想するんですよねこう形から、
うんうん、
でこれはあ名前がこういう名前の部品でどこのやつなんだろうっていうのを見るのが一番、うん、そのアップガレージっていう車の中古車屋さんが良かったんですよ、
は
い
うん、
っていうのでもうその部品を見るっていうのを、
うん、
あのずっとやってたっていう、そういうお話ですね。
いやー、かわいい。かわいいですね。
ちなみにですね、もうちょっとなるべく高いところにこう、ね、うん、その車の部品飾って、眺めてたんですけど、
うん、
地震が来て落ちて、
あ、はいはい、
壊れました。
あ悲しい。
すごい地面もえぐれて、重いから。
ああ
やっぱね、
床が傷ついたところですか。
床が、そう、床がね、めっちゃえぐれて、わーってなったって、やっぱ危ないなって思った、
うんうんうん。
重いものを高いとこに置いといちゃダメなんだなっていう学びもあったっていう。はい
は
い、あ、
なるほど。
はい。そういう話でございますけど。
ちゃんと毎回失敗してて偉いですね。
だいやっぱ失敗してたことの方が覚えてますよね。
うん、あ、まあそうですね、う
ん。インパクトがあるんで。
さっきの悔しい気持ちとかね。
はい、あ、そうそうそう
そう。そうですよね。
はい。
うん、めっちゃ本当に漫画ですね。かわいいな。
いや、ちょっとなんかあの、うん、はい。漫画のネタにしてください。
いや、いいと思います。すごい面白い、
う
ん。
はい、ありがとうございます。ということで、もう30分。
いやだ。
小学校から出る、
ね、小学生で終わっちゃいました。
はい、はい、終わっちゃいましたけども。
まさかのですね。
ぜひとも、はい、まあ、今日はね、ちょっともう時間なんですけど、
はい、
また中学生版、はい、高校生版と、はいなんかまたコラボできたらなと。
あ、ぜひ。
めっちゃ面白かったです。なんか
めっちゃ面白かったです。はい、聞いてる人がどうかはわかんないですけど。
喋ってる方が楽しかったのは聞いてる人が楽しいですから。
うん、めちゃくちゃ面白いですね。うん、
やっぱ原体験掘るのいいですね。なんか、あんまコラボするときに、
うん、
テーマあんまり決めずに、
うん、
こうお互いのこと聞き合うっていうスタイルで今までやってきたんですけど。うん、
はいはい。
なんかやっぱちっちゃい頃の話をなんか聞くって、
うん、
こう自分でなんか掘ってても、なんか俺こうだったなっていう気づきもあるし。
うんうん
その人のね、人生をなんか終える感じがして、すごい面白かったんで。
はい、いやー、よかったです。
はい、いい企画ありがとうございました。
ああ、こちらこそです。ありがとうございます。
じゃあ次回は高校生編、はい、その次はこ、あ、次回は中学生編、その次は高校生編になるかもしれないと、は
い。すごいですね。
シリーズもですね。
はい、はい、連載企画ということで。はい、ありがとうございました、
はい。はい、ということで本日のゲスト、原愛美さんでした、はい。ありがとうございました、はい。
どうもありがとうございました。
というわけでありがとうございました。まあ、当初ね、原愛美さんが、準備していただいてたであろう中学生編、高校生編までは行かずにですね、幼稚園から小学校までのものづくり体験で終わってしまったんですけど、私もね、まあ、高校に入ってしまうともう工業高校行ってるから、まあ、とんでもない量のものづくりがあるんですけど、まあまあ、まあ、さらにマニアックになってくるんだけど、まあ、原愛美さんもですね、いろいろとまだまだ準備してくださっていたということなんで、ぜひともですね、ちょっと間を空けてから中学生編、高校生編もね、やっていけたらなと思いますのでね、よろしくお願いします。ということで、原愛美さんコラボの方ありがとうございました。非常にね、楽しく喋れましたね。ちゃんと企画があって、まあ、それに沿って喋るというのもいいもんですね。私もね、ちょっとものづくりね、まだ喋り足りないなと。ちっちゃい頃ね、まだ小学校の頃にも、まだもうちょっとあったんじゃないかなと思うから、もうちょっと掘りたくなったね。逆にこう、小学生の時リベンジをしてもいいかなって思ったぐらいです。ということでね、非常に楽しい企画ありがとうございました。冒頭でも言いましたけど、まあ、前半後半分かれてまして、前半の方、原さんのチャンネル、後半の方、私の方でやってますんで、まあ、後半から聞き出したらね、また前半に戻っていただくっていうのもいいんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。というわけで、ちょっと今日はね、コメント返し、省略させていただきます。今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着き AI ラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。またリスナー向けコミュニティ、面白ニクスラボも運営中でございます。こちらはですね、リスナーさん同士でもっと交流しようとか、私ともっと深く交流しましょうということ目的としたコミュニティになっておりますが、なかなかちょっとうまく運営ができていないので、ちょっと方針を変えようかなと思ってます。例えば、 まあ、コミュニティは、まあ、まだオモシロニクスラボのコミュニティが今ありまして、まあ、それルームという、プラットフォームで公開してるんですけど、まあ、ルームはルームでね、そこでこう、いろいろと限定コンテンツを配信するんですけど、リスナーさん同士の交流とか、私とのその交流、チャットがね、ちょっとルーム使いにくいんで、ディスコードのコミュニティにするか、LINE のオープンチャットにするか、みたいな、まあ、そういうのを打ち出してもいいかなと思ったので、そこら辺ちょっと検討中なので、まあ、それはね、また随時ルームの方の記事で、いろいろと、更新してお知らせしますんで、お待ちくださいと。気になる方はですね、ぜひともね、ルームの面白いニクスラボ入っていただければなと思います。基本的にはそこに情報が集約しますけど、交流自体は、ちょっとディスコードとかの方がチャンネルいっぱい作れて、やりやすいんじゃねえかなっていうのはちょっとあるので、ちょっとそれが今検討中でございます。まあ、とにかく、まずは、ルームの面白いニクスラボ入ってください。無料で入ることができますんでね、よろしくお願いします。で次は500円払っていただいて、有料メンバーシップ登録していただけると、いつもの配信ではしないような突っ込んだ話、毎週日曜日してる回が聞けるようになりますので、そちらもよろしくお願いします。またですね、ボイシーの方ですね、こちらの方が重要ですね。プレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信ではしないような突っ込んだ話、これも毎週日曜日にしております。限定コンテンツは、面白いニクスラボ、さっき言った面白いニクスラボと同じ内容になっておりますので、ボイシーのプレミアムリスナー入っていただいた方は、面白いニクスラボのプレミアムの方にも、まあ、自動的に入れるように、自動的にじゃないな、手動的にですけど、まあ、無料で入れるようになってますから、まあ、こちら入っていただくのはお得だな、という感じでございますね。よろしくお願いいたします。私のことを応援していただけるよという方はね、入っていただけると、そのお金がですね、私の活動費になりますので、お願いします。というわけで、今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。